ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長、伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
さあ、ということで始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。ではまずこの番組の先生、伊藤邦夫さんのご紹介をさせていただきます。伊藤先生は1945年生まれ、新潟県胎内市出身。小学校の頃に塩津形に興味を持ち、その後50年にわたって塩津形の研究をされています。新潟県内で教職を務め上げた後は、胎内市柴橋の柴橋地域ふれあいセンター内に塩津形資料室を開設、月さらの木についても展示しています。また下越地域を中心に塩津形、月さらの木についての講演を多数開催されています。
その他、写真家としていろんな芸術祭に出品しております。また私のライフワーク、月さらの木、あるいは塩津形の研究内容は専門誌に掲載されています。
はい、伊藤先生はこのようにさまざまな、活動をされているということになっています。その活動の中の一つにミニックというものがありますが、
はい、これは新潟日報の地方紙です。はい、月1回発行されるタイトルがミニックなんですね。
はい、ちょうど新潟日報を取っていらっしゃる方はよく目にする機会があると思うんですけどね。
そうですね、
朝刊に織り込まれている、
はい、
チラシ台の冊子ですね。
そうですね、
それがミニックというものになるんですけれども、はい、伊藤先生はこちらにどんなことを掲載されているんですか？
はい、塩津形の研究を本でまとめたのが平成15年に出ていますけど、ミニックという地方紙にその都度内容を書いたものです。特に柱は塩の道イコール塩津形に関する民話を書いたものです。
うん、塩津形に関する民話ですか？はい、民話っていうと昔の、はい、語り継がれてきているお話ということですよね。
そうですね。
うん、例えばどんなものがあったんですか？
例えば人籠山伝説っていうので、これから話が出てくるかと思いますけど、それらの伝説があります。あるいは、塩津形ではなくて春字形伝説って言って、春字形が正しいという伝説を取り上げてみたり、それから春字にあるお福伝説を取り上げて、その塩津形が正しいのか春字形がいいのかというのを民話を通して立証したものの内容です。
うん、伊藤先生どれぐらい掲載されてたんですか？
5年間。
5年間
はい、ミニックは毎月1日号で発行されるもんですから、みんなで第55号まで行きました。
大変でしたね
大変長いこと執筆してきましたし、市民の皆さんに読んでいただきました。はい、
でそのミニックの中にも今回の番組の副題にもなっている月さらの木、大和朝廷の上策とされているこの月さらの木に関係のある話題も掲載しているということですよね。
そうです、共通点がありまして、月さらの木っていう大和朝廷の上策の一つの先森に、先住民が米と塩を送ったっていう文書が残ってるんですね。
ほう、
この米と塩っていうキーワードからその月さらについても掲載したものなんです。 はい、
でも伊藤先生もこれ昔のものになる、なってくると調べるのも難しいんじゃないですか。
そうなんですね、だからあの前回の放送で伊藤先生なんで月さらについて調べようと思ったんですかっていう動機がありましたけど、あのほとんど文書化した研究物がないんですね。それはあの東京大学行っても国学院大学行っても国立公文書館行っても、うん、国会図書館行ってもないんですね。だからその幻の月さらの木っていうのに非常に好奇心を持ったのがことの始まりなんです。ところが調べてみるとその築地の村下に月さらが出てきたり、京都大学編の和名類辞書にぬたり和船2作の間に月さらがあるという記述があったりということで、その私の好奇心がだいぶこうつながり始めたんですね。そのこともあって、ずいぶん研究が進んできているのですね。
前回は確かその新潟県内には3つの城作があるということで、ぬたりの木、岩船の木、はい、そして幻とされている月さらの木、この3つがあるということだったんですけれども、現在あったと確定しているのは岩船の木とぬたりの木だけなんですね。
そうなんですね。
月さらの木についてはまだ確実にその確証が取れてはいないということになるわけなんですね、
はい、
その幻と言われている月さらの木について伊藤先生は研究されていると。
そうです。その幻の月さらについて、うん、私が調べた範囲内で胎内市築地だという説を、
うん、
公園とかホームページの塩姿の由来とか塩姿塩の道の第7章で提言しているわけです、
うん、なるほど。
これはあの中央の大学の研究者も少ないためにかなり重要な新潟県の歴史の発掘だと思っています。
わかりました、詳しくはこの後後半でお話を伺っていこうと思いますので、はい、お願いします。
防災一口メモ。
崖崩れが起こりやすい急傾斜地域では長雨が続いたら早めに避難しましょう。あなたの冷静な行動が家族の命を守ります。緊急情報は FM 柴田周波数 76.9MHz です。
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する、またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する、そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークで夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中、午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
それでは番組後半はより詳しくお話を伺っていこうと思います。伊藤先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、後半ではですね、遺跡発掘についてちょっとお話を伺っていこうと思います。先ほど番組前半で伊藤先生が新潟日報が制作されている冊子ミニックにふるさとの民話を掲載されているという話がありました、
はい、
でその中で一籠山というキーワードが一つ出てきたんですけれども、はい、この遺跡もあるんですよね。一籠山の遺跡って
あります、
ね、
はい、
そうなんですよね、はい、今どこにあるんでしたっけ。
胎内市塩津という塩津形 の, 北あの東の辺にあります、
うん、
あの丸い円墳ですのですぐ分かります。
はい、
はい、
その一籠山に関する実は民話も存在しているということですので、
はいはい、
この番組で少しご紹介させていただきます。
そうですね。
昔々奥山の庄に三郎という力持ちの若者がいました。三郎は近くの山歩きをしているうちに形の良い山を見つけ、その山が欲しくなりました。そこで山の領主である関沢の殿様を訪ね、あの山をぜひ私にくださいと願い出ました。すると殿様は、よしよし、くれてやるから明日の夜明けまでに持っていけと言いました。殿様はいくら力持ちであっても一夜のうちに山を一つ持ち運べることはできないと思ったのでした。ところが三郎は、ありがとうございますと言って早速家に帰り、大きな籠を背負って出かけました。山に着くと山をすっぽり籠の中に入れ、それを背負って歩き出しました。ところが塩津まで来ると夜明けを告げる一番鳥が鳴いてしまいました。三郎は、やれやれ、家まで運べなかったかと言って籠を下ろしました。ここが一籠山で、残った土を払い落としたところが籠ほろき山だということです。はい、ということで伊藤先生、民話をお送りいたしました。こういったお話が地域に残っていて、そして古墳というか遺跡も、存在しているということはとても素晴らしいことですね。
かつ重要なことなんですね。でその一籠山、城内山古墳は今第4次か5次の調査発掘中です。
あ、そうなんですね、はい、現在も調査をされていると、
はい、
一籠山っていうのはどれぐらい前のものなんですか？
今回の発掘も含めて胎内市の教育委員会が報告書を出しているのは3、4世紀まで遡るって言ってますね。
3、4世紀、はい、200年頃。
そうです、そうです。だからすごく古いんですね。
古いですね、
はい、
3、4世紀頃っていうのはちょうどその大和朝廷とかの時代と重なるんですか？
そのですね、大和朝廷時代は5、6、7くらいですので、約200年ほど古いんですけど、塩津方の領流しておった東大寺との関係からすると奈良とのつながりが考えられるんですね。だから200年のズレはあるにしても、そう遠く離れた歴史ではないと私は考えています。はい、
なるほど、はい、月さらの木ともまあ関係がなくはないということなんですね、
はい、そうですね。っていうのは古墳時代でくくられるので、かなり内容がダブってきてるな、つながってきてるなと思ってます。
ああ、そうなんですね、はい、一籠山、こういった遺跡というのは新発田市、それから胎内市、さまざまあるんですよね？
そうなんです、
うん、
あの一籠山周辺、胎内市塩津周辺には古墳時代の船戸桜田遺跡だとか、塩津ところの、あの高速道路に沿って発掘した遺跡はかなり出てるんですね、
うん、
それもそのお椀に漆塗ってあるとか、土器が精巧だとか質がいいとかっていうで大変いい遺跡が発掘されているいますね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そういったことを考えるとやっぱりこの地域というのはその大和朝廷から先森がやってきていた一つの証拠にもなったりするわけなんですか？
そう考えてるんですね。
うーん、
なぜだかというと、あの地域だけで出るような文化ってないわけですね。例えば土器とか漆塗りのお椀とか、それから高速道路の発掘によってそういう遺跡が多数あの周辺に出たっていうのも大きな証拠の一つなんですね。
うん、
というとですね、蔵の壺遺跡って胎内市船戸に津という牧場土器が出てんですね、うん、これが6世紀7世紀まで遡るんですね。
津という
牧場土器、
牧場土器、
はい、
牧場土器って何ですか？
牧場土器っていうのは、あの土器に筆で墨で書いた字が出てくる土器なんですけど、 それが6世紀7世紀まで遡るんですね、うん、そうするとさっき言った大和朝廷の月皿が作られたっていう頃とかなり合ってくるんですね、
うん、
そんなことから考えてその体内説をかなり強く提言してるわけです。
月皿があったんじゃないかと。
そうです、そうです、
大和朝廷があった場所っていうのは、はい、今のどこって言われてるんでしたっけ。
奈良だと思います。
奈良だとされてるんでしたっけ、はい、じゃあ奈良のその古墳時代の土器と、はい、その胎内市柴田市で発掘されている土器って、はい、共通点はあるんですか。
いやそこまで私は深く研究してませんけど、うん、胎内市の伊賀民館っていう博物館がありますので、うん、ちょうどあそこに土器類の発掘遺物が展示されています、
うん、
北方系の土器と今言った奈良を含めた南方系の土器がちょうど混在して出るっていう出土しているっていうのがありますので。
そうなんですか、
はい、だからかなりあの辺もそのつなげて考えれば研究していけば重要なそのキーワードが出てくると思います。
うん、
はい、
面白いですね、
はい、
ということで今回は先生の活動それから一籠山と、月皿の木の関わりについて伊藤先生とお話をしてきましたけれども、はい、次回はですね伊藤先生、
はい、
ちょっと現場に行って、
はい、
実際に見てみようかと考えております、
はい、いやすごくいいです ね,
ね、
やはり現地というのが大事なことですので、ね、
はい、次回はどこに行くんでしたっけ。
はい、月皿の木があったっていうふうに私は言ってるのは胎内市築地なんですね。その築地のところに郷土史研究会が今年の3月に月皿の木否定地って、否定地っていうのは月皿があった場所ですよっていう柱を立て標識を立てたんですね、うん、標柱を。その場所で月皿の木についてお話し合いしてみたいと思います。
わかりました。じゃあ次週もお楽しみに。
はい、お楽しみに、はい。